乗ります。天の父なる神様、ただいまからガラテヤの信徒の手紙を紐解き、そこからあなたがパウロを通して語ってくださいましたところを学ぼうとしております。どうぞ説教者の唇を清め、聞いております会衆の心を開き、聖霊によって照らし出してくださいますように願いいたします。御言葉の光が私の足元を照らしますように、御言葉の糧が私たちの霊的栄養となりますように、この礼拝の場所に集うことができない多くの兄弟姉妹たち一人一人を憐れんでください。特に病床にあります方々を癒してくださいますように、また今病を負いながら治療しておりますもの、重荷を背負っておりますもの、心に傷を負っておりますもの、いろいろとそれぞれの痛みが違いますけれども、あなたが慈しみの御手を持って癒し慰めてくださいますように、全世界で迫害の中にある教会、あるいは戦乱の中にある教会、災害を受けて大きな被害を受けた教会、その信徒たち一人一人を憐れみくださいますように、イエス・キリストの御名としてお祈りいたします。
アーメン。
聖書をお読みいたします。ガラテヤの信徒の手紙の第6章、今日は6節から10節まで、新約聖書の350ページです。新約聖書の350ページ、ガラテヤの信徒の手紙第6章10節から、6節から10節まで、御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさい。思い違いをしてはいけません。神は人から侮られることはありません。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取ります。たいまず善を行いましょう。飽きずに励んでいれば、時が来て身を刈り取ることになります。ですから今時のある間に、すべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。キリスト信者は御霊に導かれて前進しています。パウロはその歩みについて進めを記しております。その進めは順序だって語られてはおりませんが、それはパウロが心の中にガラティア教会の実情を思い浮かべていたからだと思います。ガラティア教会のことを思いつきますと、それについて書こうとする。ですから順序だってはいないわけです。今日は6節から10節を共に学びたいと思います。まず御言葉を教えてもらう人は、教えてくれる人と持ち物をすべて分かち合いなさい。ガラテヤ教会は伝道開始からおそらく十数年経っていたと思われます。この教会ではすでに御言葉、つまり聖書の教える専門の教会員がいたということがわかります。テモテの第一の手紙5章の17節というところ、テモテの手紙の第5章の17節というところで、このように記されております。よく指導している長老たち、 特に御言葉と教えのためにロークしている長老たちは2倍の報酬を受けるにふさわしいと考えるべきです。そこに記載されますように、教会には御言葉と教えのためにロークしている、あるいは宣伝している長老たちがいた。長老と言われている教会の指導者の中に御言葉を教える専門家がいたということであります。御言葉と聖書のために時間を割いている長老が信徒を指導していた。教会はその最初から、出来上がった時から御言葉を教える専門家を立てて、その御言葉の解き明かしに服していたということがわかります。でパウロはそのガラテヤの教会に勧めをしております。ガラテヤ教会の実情はよくわかりません。しかし私たちが分かっておりますのは、この教会はユダヤ主義者の教えに引っ張り込まれてしまう人がおりました。ユダヤ主義者というのは、人は救われの信仰だけではなくて、割礼をはじめいろんな暦を守って律法を行う必要もあると主張した人です。救いのためには信仰プラス律法の行い、これがユダヤ主義者の教えでありましょうけれども、そのような教えに引っ張り込まれてしまう人がおりまして、もちろんパウロの教えに忠実に従っている人もおりましたが、そういう教会の内情というものはパウロから見れば、要するに教会の指導者の実力不足と考えられていたのではないかと思います。教会の指導者がしっかりしないから、教会の中にユダヤ主義者が入り込んできたのだ。御言葉を語る者の力の足りなさ、それはこの教会の現実でありましたけれども、その結果教会に分裂が、このユダヤ主義者の侵入があったとも考えられますけれども、しかしまた御言葉の教えに専念している人に対するガラテヤ教会の扱いが粗略であったので、つまり教会で御言葉に専念する働いている人に対する扱いが十分でなかったので、彼らは御言葉に専念することができなかった。つまり生計を立てるために働かなければならず、聖書を勉強している暇がなかった。教会は御言葉にの奉仕をするものを粗略に扱っていたために、そのために御言葉の語る者たちの力が弱まっていた、そういう実情がひょっとしたらあるのかもしれません。もちろん先に申しましたように、もともとガラテヤ教会の御言葉を語る者たちの力が足りなかった、あまり力のない者がガラテヤ教会を指導していたというのもありえますから、どちらとも決めかねます。パウロはそのような教会の実情をおそらく思い測って、このような勧めを突然語っているのではないかと思います。パウル自身は、彼は教会から報酬を得ておりませんでした。コリントの信徒の手紙9章1節から18節には、長々とパウルがなぜ教会から報酬を受けないかということを語っております。けれども彼自身はその権利を辞退しておりましたけれども、他の御言葉を語る者たちに対する報酬の支払いは、これは進めております。先ほどのテモテの手紙第1、5章18節以下にそのようにパウロは教えておりますし、 短い言葉ですが、このガラテヤの信徒の手紙5章の6節でも教えております。また旧約聖書におきましても、祭司やレビ人は神殿に捧げられる犠牲の一部を彼自身の生計を立てるための生活費にしてよいと書かれております。御言葉に使われているものが贅沢三昧の生活をして教会を堕落させた歴史というのは、これ何度も私たちが見るところです。教会の堕落は教職者の贅沢な生活から始まる。これも真実です。しかしまた逆に、御言葉の奉仕者たちの貧弱さ、貧困が教会を貧困にするというこのこともまた事実であります。教会が御言葉の益者の生活に関心を払わない、あるいはそのことについてあまり注意を払わないということは、そういう意味で二重の、つまり贅沢をしている牧師たちを見逃すことになる。じゃあ教会の堕落につながりますし、また牧師の貧困さが教会の貧困さを導くということにもなりかねない。でこういうことをまあ知らされるのであります。ここにご存知の方もおられるか分かりませんが、仙台に一人の長老さんがおられます。ギデオン教会の役員さんって活発に向こうで働かれている長老さんですけれども、その長老さんのお父さんも長老でした。仙台の教会で戦後奉仕をなさったんですが、その長老さんはですね、当時配給でありましたから、いい配給がありますとそれを牧師館に持っていくんだそうです。いつも奥さんはブーブー言う、子供がたくさんいるのになんで教会に。でその長老さんも幼い頃になぜですねこんなことをするんだ、父親は子供たちもたくさんいるのにせっかくの配給を教会の牧師館に何で持っていくんだろうと、そう思っていたとおっしゃっておりました。しかし今になって、その長老は今も最近退職されましたけれども、そのずっと忠実に牧師をし、そして長老をし、そういう牧師を支え続けられました。仙台教会のという教会の本当に長い間支えてきた長老ですけれども、その長老はおっしゃったことはですね、自分の父親を見て、あ、教会というのはこういうふうにして支えていかなければならないものかということを学んだと。そして自分がこういう長い間教会で奉仕をすることができたのも父親のそのような姿を見ていたからだ、でこういうふうにおっしゃったことがあります。教会に奉仕をするということはいろんな面でできるわけですけども、このように御言葉の益者とともに歩む、それを歩むというのは持ち物を分かち合うというような形で実践された、そういうことがここで改めて私は今思い起こしました。7節、思い違いをしてはいけません、自ら欺くな、これは文語訳聖書に記されている翻訳ですけれども、あなた方は自らを、自分を欺いてはいけません、それは思い違いをしてはいけません。何を思い違いしてはいけないのかということですけれども、2つの解釈がありまして、6節に記されているところを受ける、御言葉を教えてもらう人に対するあなた方のやり方が、あるいは態度が間違っている、だから思い違いをしてはいけないと取る理解もあります。そうするとそれは神から、神は侮られてはならない方です。もし御言葉を教えております人々を粗略に扱うならば、あなた方は神を侮ることになるんだという非常に深刻な厳しい警告にも受け取ります。そのように皆さんが中に受け止められる方だったら、 その解釈は間違っておりません。でも私はあえて後ろに結びつけて説明をしたいと思います。思い違いをしてはいけない。神はあの人に侮られるような方ではないと、このように言います。5章の21節のところでは、肉の欲情に従っている者は神の国を受け継ぐことはできないと語りました。これでは神を侮ることになりますと、このように申します。それから後の8節では、滅びを刈り取ることになります。これとても深刻なことですね。神の国を継ぐことができない、神様を侮っている、バカにしている、あるいは滅びを刈り取る、あなた方はと言われているわけですから、キリスト信者のことです。御霊に導かれております者はイエスは主であると告白し、そしてイエスキリストを信じ洗礼を受けた人々です。ですからその人々の滅びというものはありえないはずなんですね。ただ信仰によって救われる、それは神様の一方的な約束であり恵みでありますから、その点で私たちが滅びてしまうかもしれないなどと案じる必要は全くないわけです。救いは確かです。私たちがイエスは主であると告白している限り、私たちの救いは完全です。ところがですね、そういう片方で言いながら、パウロはあなた方はこれこれしかじかであれば神の国を受け継ぐことができない、これこれしかじかであれば神を侮っている、これこれしかじかであれば滅びを刈り取る、大変矛盾したことを言っているように思います。もし私はイエス・キリストを信じていたならば、それは救われるんだ、それは確かなことですね。そういうパウロが言ってるわけです。そのパウロが、あなた方は神の国を受け継ぐことができない、神を侮ることになる、滅びを刈り取ることになるということは、これは一体どういうことかというわけですけども、しかし私たちはこのパウロの言葉をただ矛盾しているから、これを受け取ることができない、受け入れることができないと考えるわけにはいきません。やっぱりパウロの言っていることは本当なんです。一方で自分の疑い、信仰について、あるいは自分の救いについて疑いを持ったときは、私たちは福音によって救われるんだという、この確信に戻っていかなければなりません。それは正しいことです。けれども私たちが肉の欲望のままに生きている、肉が命じるように罪を無理やりやたらに犯す、神様から離れるとすれば、それはキリスト信者であっても自分の滅びを恐れなければなりません。キリスト者というのはこういう緊張関係に生きている、それが本当なんです。何も間違いではないんですね。一方ではこんなことをしていたら私は神の国を受け取ることができないという反省をいつもする、そういう反省もないクリスチャンはそれは堕落します。けども自分は救われないんじゃないだろうか、こんなことをしていたらダメなんじゃないだろうかと思っている人は、いやそうだな、神はイエス・キリストを信じる者を必ず救ってくださる、必ず天国に入れてくださると信じる、これは正しいあり方でして、この2つがですね、あっち行ったりこっち行ったり しながらキリスト信者はまっすぐ、これまっすぐ見えるかどうか知りませんけども、前進していくということになります。パウロは7節の後半で種まきの例を持ち出してきております。この種まきの例というのは聖書の中でよく用いられるのでありまして、イエス・キリストがこの例を語っておられるのはよくご存じだと思います。マタイの福音書13章1節から23節のところで、農夫が種をまきます。 最初は道端にまく。二番目は石だらけの土地にまかれます。三番目は岩の中にまかれます。四番目は良い土地にまかれます。種はどうなるか。最初はちょっと芽を出すけれども、いずれ枯れてしまう。しかし良い土地にまかれた種は40倍、50倍、100倍と実を結ぶという例え話ですね。イエス・キリストは他にも良い麦と毒麦の例え話を語られたり、からし種の例え話を語られたりいたします。キリストは農家、あるいは農業の間近に生活をしておられた方だということがそれからわかるんですけれども、パウロもこの種まきの例えを使います。で、コリントの信徒の手紙の第2、9章にも種まき、こことほぼ同じようなですね、種まきの例えが語られております。コリント第2の手紙の9章の6節から12節というところは、それは献金の勧めになるところです。まいたらですね、それを必ず収穫することになる。献金というものは、それは種まきのようなものであって、それは必ずあなた方は肉にまいても霊によって刈り取るというようなですね、言葉を語っております。後に読んでいただければと思います。ここは違いますね。イエス・キリストの語った例え話のように、ここでもまかれた種がどういう土地にまかれるかが問題だと思います。一つは霊、一つは肉という土地に、田んぼですか、あるいは畑ですか、まかれるわけですね。その結果どうなるだろうか、これを比喩にしているわけですね。でパウロが言いますのは、人は自分のまいたものを結局は刈り取ることになるけれども、肉という土地にまいたら、その人は肉から収穫をすることになる。霊にまけば霊から収穫することになる。そして肉にまいた種から収穫するものは滅びという名前だ。これ何を言ってるかと言いますと、もう五章のところで言っております、言われておりましたように、肉の欲望に支配されて生きるならばということですね。でそういう人は滅びを刈り取ることになる。そして御霊にまくというのは、御霊に導かれて生きる。五章の22節でその御霊の実ということがここで挙げられておりますが、前にも申しましたように、御霊の実はこれだけに限られるのではありません。でこのような御霊の実、御霊に導かれて実を結んでいるならば、それは命、永遠の命を刈り取ることになる。ですから私たちキリスト信者は、一体自分が肉に従って生きているか、あるいは霊に導かれて生きているかで、滅びか永遠の命かになるんだよという警告ですね。最後にもう一つ学びましょう。それは善を行いなさい。9節で、たゆまず善を行いましょう。これがキリスト者に与えられております進め、前に向かって進みましょうというパウロのその言葉の中身ですね。善を行う。9節ではたゆまず善を行いましょうというふうに協力、そこで私が注目すべきなのは、たゆまずもうですね、飽きずに善を行いましょうと言っているわけです。私たちは善を行う、難しいことがいっぱいありますけれども、一つの難しいのはですね、私たちが善と思ってやっているのに、それが必ずしも善にはならないということが起こるということです。そういうことを皆さん経験しておられてますね。善意でやってるのに、かえって憎まれたり、あるいは嫌われたりするというようなことがあるんじゃないでしょう。善意で言ったのに、それが何か別に歪曲されて 受け止められた。そんなことを経験されておりますので、方はもう善をするのはやめようと、人に善を行うのはやめましょうというような気持ちになってしまうわけですね。しかしパウロがここで言っておりますのは、たゆまずということは、それがですね、いろんな難しさもあるんだけれども、しかし私たちが善と思うことは、これはもう何でもかんでもやってしまうという勧めではないかと私は思うわけです。たゆまずということですね。もう日を置かず、時を置かず善を行っている。もう善、これがいいだろうと思ったら善を行う。時には押しかけて善を行う。あるいは余計なことをしているかのような善もあるかもわかりませんけれども、その善も含めて絶え間ず常に変わらずいつも善を行いなさい。というのはこの絶え間ずという言葉の意味でないかと思います。飽きずに励む。私たちは善を行っていると、時々飽きてくるわけですね。反応がありませんから、時には。何をしたって別に感謝もしてくれないし、ありがとうと一言も言ってくれない。したってバカバカしと思うようなことがあるかもわかりませんけれども、飽きないでたゆまないで善を行いましょうとパウロは進めているわけです。そして10節では、その善を行う相手が特定されます。すべての人に対して善を行えということは例外を作るなということですね。とかそういったやさてにパウロはこう言います。特に信仰によって家族になった人々、同じキリスト信者に対しては特に善を行いなさいというふうに言うわけです。一方で全ての人に善を行えと言いながら、他方で特に教会の同じ信仰を持っている人々に対して特に善を行えというのは、またこれから見ると矛盾しているように見えますけれども、一見すればですね、形の上では矛盾しているわけですけども、これは決して矛盾しているわけではないわけです。私たちは全ての人に対して、たゆまず、飽きずに善を行いましょう。パウロは進めます。そうすれば、それはですね、時が来れば身を刈り取ることができるんだ。いろんなことがあるんですけども、最終的には、時が、来ればというのはこれ終わりの時ではありません。もちろん終わりの時もあるかもわかりませんけれども、いい神様はいい時にその身を刈り取るようにしてください。誤解されたり、あるいはですね、無反応で受け止められたりするようなことがあって、私たちがばっかりしたり、失望したりするようなことがあるかもしれないけれども、しかし時を見ながら、その善を行っていることがよく理解してもらって、身を刈り取ることがになる。つまり時が来る。神様は必ずそのような時をいつも備えていてくださるお方だということを私たちはしょっちゅう経験します。その時は結果が分からない、むしろ暗淡たる思いになることがあるかもしれませんけれども、時が来た、それは時には終わりの時は分かりませんですね。私たちが神様の前に出る時です。その時になかもわかりませんけども、身を刈り取ることになる。もちろんこれは御霊の豊かな身です。同時に家族になった人々、信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。キリスト信者同士の中で善を行いましょう。なぜならばパウロは神の家族だからと申します。教会は同じクリスチャン同士は兄弟、あるいは姉妹と言いますね。これは教会を建てられた時からこのパウロの考え方、あるいは教えを実行していた、あるいはそれを実際のものにしようとしていたということを意味します。パウロはここで教会というもの、キリスト者の交わりというのは家族だ、家族だから善を行いましょう。ここにパウロは言います。家族に対して 私たちはもちろん家族というのはいろいろありまして、同じ熱のつながっている者同士がかえって親しいから言ってはならないことを言って、そして喧嘩になる。あるいは残念ながらですね、家族はみんな仲良く付き合っているわけではありませんで、仲の良い家族、仲の悪い家族もまたあるわけでして、ですからパロが神の家族だと言った場合ですね、この世の私たちの家族観というものを、このギリシャは神の家族ですという考え方に当てはめると、いろんな誤解が生じると思います。ここではそれマイナス面は見ていないわけですね。どういうプラス面でしょうか。私は親が、特に母親が幼い子供に対してするようなですね、そういう子育ての扱いとか、あるいは夫婦の愛情とか、あるいはその兄弟がお互いに助け合っていくとか、そういうですね、家族の中の積極的な面をパウロは見ているんだと思います。そしてそのつながりが教会の中で築き上げられるべきだと。ただ教会は神の家族ですとかですね、お互いが兄弟姉妹と呼び交わしているだけではそこには実りがありません。その実りを実らせるために何をするか、善を行うということです。神の家族だから善を行いましょう。善を行わないでお互いに知らん顔をしている、あるいはお互いに距離を置いている、あるいはしらみらしている、お互いの関係がですね、非常に表面的には社交辞令を持って綺麗な言葉が使われているんですけども、いやしかしただそれだけ、何の付き合いもない、一緒に食事をすることもなければ挨拶することもない、というようなことが起きておりましたら、これはもう善を行っているわけじゃ決してないわけですね。善を行う、やめる者がおりましたが、ならばそのやめる者のところに行ってしっかりしなさい、これも善を行うことでしょう。あるいは困っている人だったら、自分のできることはその苦しみを聞くことかもしれませんけども、聞くだけでもよい。そのようにしてですね、教会はお互いに、これは教会の指導者たちだけに命じられているわけではありません。お互いに神の家族だから、この西谷伝道書もみんな神の家族だから、お互いに善を行いましょう。しかも質の良い善を行いましょう。家族の中でですね、ありますような質の良い、本当に心温まるような、心が溶け合うような、そういう善を行いましょう。そういう善とは何かということを教会はいつも考えて、それを実践していくときに、ガラテヤの教会にパウロが進めたことは実を結んでいくと思います。御霊の豊かな実が結ばれていき、そこから刈り取るのは永遠の命である。お祈りいたします。天の父なる神様、今日はガラテヤの信徒の手紙を共に学びました。どうぞこの学びが実践に結びつきますように。御言葉に書かれてあることと私たちの現実はいつも距離があります。けれど御霊なる神様、どうぞその距離を短くしてくださいますように。御言葉に従い、御言葉に歩むことが喜びでありえますように。そして豊かな実を結んで、それを見て私たちの命が豊かであることを喜ぶことができますように。イエス・キリストを名してお祈りいたします。
アーメン。
しかし恵みをまた数多くもらいました。